Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは翻訳家の鴻巣友季子さん。新潮文庫刊マーガレット・ミッチェル著、鴻巣さん新訳による風と共に去りぬを踏まえつつ、この大作の翻訳にかけた鴻巣さんの思い、そしてこの作品の魅力についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鴻巣友季子、東京生まれ。お茶の水女子大学修士課程在学中より翻訳・文筆活動を開始。 J.M. クッツェ、トーマス・H. クック、バージニア・ウルフなどの翻訳を手掛ける。またエミリー・ブロンテ、嵐が丘の新訳が注目を集める。マーガレット・ミッチェル著、鴻巣友季子新訳による風と共に去りぬ全5巻が新潮文庫から出版。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは翻訳家の鴻巣友季子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮文庫からマーガレット・ミッチェル著、そして鴻巣さん新訳による風と共に去りぬ、全5巻が出版完結となりました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。い
や、この番組にこのさんにお越しいただいたのは初めての時が、2011年だったんですけど、はい、その時に実はもう取り掛かってるよというような話がね、ちらっとあって、はい、でもここまでかかってということ。
その年の前の2010年からかかってたと思うんですね。
ああ、そうですか。
はい、おうおうおう。だから11、そうですね、5年をかけてやりました。で、特に去年の春から夏がちょうどもう最終コーナーを回りましたっていうようなラストスパートにかかりまして、もうだからその頃はもういつが昼でいつが夜かわからないっていうような生活を、
なるほど、そうですか。
しましたね。
それで、はい、うん、ゴールイン、
はい、した。しました。
もうやり切ったって感じ、
はい、
もう走り切ったぞっていう考えなんですけど。
そうです。まあ、でも訳し終わったっていう段階は、うん、まだやっぱり翻訳者としては道半ばで、そこからまた遂行とか、ゲラズリでのいろんな確認事項がありますけれど、まあ、とにかく走ってきった、
うん、
体力的には辛かったけど、もうとにかくこの作品に関しては隅から隅まで面白かったし、
うんうん
う
ん、
こう萌え感っていうんですかね、ときめき満載の作品なんで、
うんうんうん、
精神的にはそんなに辛いってことはなかったんですね。だからむしろ終わっちゃってちょっと辛い、寂しい、
あ、終わっちゃったっていう感じ。うん、
そうですね。もう1860年代にこう同時代を生きたっていうぐらいの感覚ですね、この何年間かは。
あ、そうですか、はい、もうその時に身を置いてっていう感覚、
はい、そこで暮らしたっていうような実感があるので。
なるほど。じゃあ一抹の寂しさが。
そうですね、私本当に翻訳家人生30年ぐらいですけど、
はい、
こういうふうに作品を訳し終わって寂しいって思ったことって初めてじゃないかなって思うんですね。
そうですか、
はい、
それほどまでにじゃあ本当に入れ込みました。
私は割と冷静なタイプというか、
うんうんうん、
登場人物とかヒロインに惚れないタイプなんですよ。
ああ、ちょっと引いて。
割とだから作品の完成度とかその面白さとかを評価して翻訳するタイプなんですけど、ちょっともう今回に限っては主役級の4人、スカーレットとレッドバトラーとアシュリーとメラニーっていう人がいますけど、はい、その4人はもちろんですけど、本当にだから 一つか二つのシーンにしか出てこないような早くに至るまでもう全員愛している
そう、もうじゃあ愛情 100% だから
そうちょっと鬱陶しい感じですけど
そうですか、
細かいシーンに至るまで、あとだからそういう早くに至るまでは
いはい、はい、
セリフの一つに至るまで、はい、なんていうのかな、嫌なやつだなと思う人もいますけど、それってある意味やっぱり愛してるってことかなって思う、うん、
ああ、だからこそそういう感情の触れがある
っていう、そうそうそうそう、だから無関心っていうことない、う
ん、なるほど、ね、そうですか、なるほど、
初めてです、
ああ、もう 100% ラブな感じ
気持ち悪いんです
でもね、その、まあ、5年で結局、まあ、今回文庫本5冊ということになりましたから、
そうですね、
まあ、1年1冊ぐらいのまあ、いう、鳴らしたらそういう感じになるわけですけど、はい、ページ数数えたら、文庫本で、今回の、新潮文庫の方で、2311ページ。
あ、そうですか。
合計でございまして。これは多いっていうか、河野さんのその長いキャリアの中でもかなりな対策。
かなりっていうか間違いなく一番だと思います
よ。間違いなく一番。
はい。今まででも一番長いものでも、ね、うん、多分原稿用紙2000枚ぐらいだと、まあ、もうちょっとあったかもしれませんけど、うん、今回のはとにかく原稿用紙にして3800枚から3900枚ぐらいだと思うんですね
本当にそうですか、
純粋に作業に翻訳作業に当てたのは2000時間オーバーぐらい、はい、だから1ページ1時間ぐらいですか
1ページ1時間
出来上がったのですけど、やっぱりそこからあの遂行だとか構成とかその他の時間を入れると3000時間近くだと思いますよね、
そうですか、じゃあやっぱそれも本当 100% ラブがなせる技というかね、いう感じですかね、
まあ、あの時間をかけてやりましたから、うん、1日24時間やってるわけではないけれども、うん、常にもう頭にあって、
はあ、
うん、そこの世界にいるっていう感じがありました。
そうですね、うん、本当にここにもうどっぷりっていう感じなわけなんですけど、
そうですね、
でもまあそもそもですけど、
はい、
最初これなんで風と共に去りぬを今回やるということに、そもそもなんでなったんです
か。あの具体的には本当に今から10年前ぐらいだと思うんですけど、はい、まだこの、はい、作品の著作権というものが切れる前にもう新潮文庫は新訳の動きに入っていて、あの依頼してくれたんですね。でちょっと具体的にどうして私にっていうのは、うん、忘れましたけど、あの私はとにかくためらいなく引き受けましたっていうのは、
はい、
まあ、中学1年生の時に読んで、
はい、
もう大好きだったっていうこともありますけど、うんうんうん、あの過去に私エミリー・ブロンテの嵐が丘という作品を新訳をしたんですけれども、あの私の中では風と共に去りぬって嵐が丘のちょっとこう子孫にあたるというか系譜にあたるっていう感覚があるんですね、はいはい、まあ、いろいろ似てるとこもあるんですけど、うんうん、で今回ね、あのマーガレット・ミッチェルの、 あの風と共に去りぬの原作者の書簡集なんかを読んでいったら、
はい、
やっぱり彼女は子供の頃あのイギリスの19世紀ビクトリア朝文学と言われるものを結構読んだらしいんですね、
う
ん、エミリー・ブロンテなんか、シャーロット・ブロンテなんかも、はい、まあ、そうなんですけど、
は
い、まあ、実際読んだかどうか分からない人もとにかくその頃の文学は随分、うん、読んでいってバックグラウンドがあると、うん、
影響を受けてる。
そうですね、はい、でだからあの風と共に去りぬも読んでると、うんうん、ここはなんかあの作品のオマージュなんじゃないかなって思うところが出てきたり、うん、あとスカーレットと彼女の娘のボニーっていう、うんうん、あの、
はい、
のは嵐ヶ丘で言ったらキャサリン親子、気性が激しくてわがままで、うん、幼い頃からこうポニーとか馬を巧みに乗りこなすというね、そのなんかこう人物造形っていうのはスカーレットとボニーは時々、
うん、
私はあの嵐ヶ丘のキャサリン親子に重なることがありますね。
そうですか、
うん、だからあのすごく引き受けるのは自然な気持ちで引き受けました、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。じゃあ本当に渡りに船というか本当にぜひぜひぜひ、
そうですね、とにかく、ま、やっぱり昔から好きな本だし、
うんうんうんうん、
映画もあてか映画先に見ましたけど、
はい、
うん、
あ、そうですか。
いや、もうあれができるなら願ってもないっていう。
お、なるほど。じゃあ本当に そもそも出会いは、じゃあ先ほどおっしゃいましたけど、読んだのは中学ぐらいの時。
そうです、中1です。
中1で、はい、でその前に映画も見ててという。
そうですね、うん、なんか日曜ロードショーみたいなね当時ありましたよね、そういうもので、うん、だから吹き替え版で見て、
うんうんうん、
中2か中3の時に映画館でリバイバル上映ってあったんですよね、
はいはい、
あの名画座っていうよりはリバイバル上映で、うん、なんかね確かなんか中学校のクラスの女の子十何人で見に行った覚えがあるんですよそろそろそろ
そろそ
ろそうです
か超大作を
そうやっぱりなんかこう、うん、女子の話題の作品でしたから、
うんうん、あ特にやっぱり女子にはなんビビッとくるポイントがいっぱいあるんですかね。
いや萌えポイントっていうのかこう捉えて話さないとこありますね。
なるほどね。そうですか。まあじゃあ本当に昔から好きで憧れていた作品をじゃあ自分でできるっていうことで。
もちろんそういうことですね。
う
ん、
そうですか。
嵐学科の時もそうでしたけれど、うんうんうん、そういう意味では本当にあの幸せなお仕事をいただいたと思っています。
そうですか。ただね、はい、まあやっぱりさっきの話じゃないですけど、まあ2010年ぐらいから実績に始まってるということで、はい、まあ本当に5年。ぐらいかかって、はい、そんだけ長いと当然他の仕事も並行しながらっていう、
そうですね、
部分ですから、
はい、やってました、
うん、ですよね。そうすると例えば、ね、これを翻訳していく中でその、うん、河野さんご自身の中でもいろいろといろんなことが当然あるわけで、うんうんうん、なんかその辺で役に対するブレみたいなのというのができない出ないもんなんですか、
うん。とにかくだから原作も私は読んでたし、はい、映画も何度も見てたからこうある程度自分の中で人物造形とかできてると思ってたんですね。だから固まってると思ってたんだけど、うんうんうん、実際訳し始めたら本当にぶっ飛びました、
うん、ぶっ飛ぶ、
うん、私が思ってたものではね、なかった、全くなかったんですよ。
あ、原作は違う、うん、
そうそうそう、だから映画やこれまでの規約とは全く違う世界があって、特にもう映画とは全然違う、何もかも違うと言ってもいいぐらい違ったんですね。で、何がもうびっくりしたかって言ったら、まずこのミッチェルの文体が、うん、当時のなんかこう英文学会でこう最先端って言えるような、うんうん、すごいなんかこうモダンでエッチーな文体で書かれているのが、まあなんか非常に嬉しい、意外ではあるけど嬉しい驚きでもあって、で、私これをボケとツッコミ文体と名付けているんですけれども
ボケとツッコミ文体、
そうなんですよ、はい、なんかこう、登場人物とかヒロインへのすごく深い共感と、うんうん、それに対する鋭い批評とかアイロニーが、うんうん、こう絶妙に入り混じった文体で、
あ、その文体そのものが、
そうそうそう、そういう文体、ミッチェルが書いた文体っていうのね。だからなんかもっと私ロマンチックでなんかセンチメンタルなものだと思ってたんですよ。
うん、特に映画見たらね、そうです、そうですよね。
だって、
う
ん、あれはまあだってスカーレットの心の声とかね、映画っていうのはそんなに、うん、あの、まあ、まあ描きませんから、まあ、
表面的な
表面が見えるんですけど、うん、だから大成功したとも言えると思うんですけど、やっぱりね、これすごい心理小説なんですよ、風止めされるって。でも表面下で起こってることが8割ぐらいって言ってもいいんじゃないかっていうぐらい。
そうですか。じゃあ逆に映画化されたらその2割ぐらいのところをうまく表現したっていう。そうです
ね。うん。なんかこの表彰部分っていうか、うん、表に出たところをものすごく、うん、あのよく表現してて大傑作となったわけですね。うん、私って映画大好きなんですけど。
はいはい。
だけどやっぱりその水面下で起こってることっていうのは膨大にあったっていうね。まあ驚き。
まあ特に映画は本当世界中で有名だし、うん、その一大ラブロマンスのもう本当代表格みたいな評価をされるけど、
う
ん、それはある意味この風と共に去りぬという世界の本当に一部である、
う
ん、
そうですね、氷山の一角って言ったりもうちょっと言い過ぎかもしれないけど、
でもさっきの言葉を借りなら、まあ、2割ぐらいだった
でしょう。そうかもしれない、そうだと思います。でもそれでも本当に傑作なんですけどね、
でもそうか、その大傑作2割で大傑作のところにあと実は8割全然知らないとこありますよって話
あったと。で私もなんか原作読んでたけどやっぱり分からなかったんですね、子供だったせいもあると思いますけど、で今のはだからその文体の部分もそうなんですけど、はい、あとは内容的にもやっぱりあのタレのお屋敷っていうと、うん、ちょっと今写真をお見せしますけど、こんな感じのすごい白亜の豪邸ですよね、
はい、
これ、
はいはいはいはい、
グリークリバイバルって言って、うんうん、あのギリシャ復興様式っていう、うんうん、このコラム支柱がすごく印象的な、
はい、エントシス的な、
そうですね、あの壮麗な建物なんですよ、うん、はい、でだけどミッチェルが描きたかったのっていうのはもっとね、あの土臭くて素朴な世界。
あ、そうなん
ですか。そうなんです。1860年代の北ジョージアの内陸部ってまだ開拓されたばっかりで、なんていうかこう垢抜けない土地柄だったと。でミッチェルはその素朴っていうかその本当のリアルな暮らしを再現して、 今まで持たれてるその古き南部の、うんうんうんうん、なんていうのかな、あの豪邸のイメージっていうか、はい、
もうプランテーションにそこが
でっかい、ね、そうですそうです、マグノリアの花が咲いて月夜にみたいなねそういうイメージを払拭したくて苦心したんですね、
う
ん、で、
あ、そうですか、
そうです、だから、ね、タレのイメージもすごくはっきり持ってて、うん、これがあの映画のセットですけれども、うんうん、彼女がモデルにしたのは、はいはい、彼女のおばあちゃん方のお家で、うん、こういうのなんです。
うわ、また素朴まあ、あの今あのいい言い方をちょっと選びましたけど素朴ですね
今ボロいとか言いすぎませんでした
あら、そう、うん、かなり質素な、
まあ、ノンカーですよね。
ですよね、うん、え、これなんですか実際のところ。
そうです、これはこういう、だからここに大きな支柱も立ってないし、うんうん、当然壮麗な階段とかもついてないんですけど、
なんならちょっと馬小屋ぐらいですかね、
うん、簡単だからそうですね、タラ屋敷だったらちょっとなやかなみたいなぐらい。
そうです、いや本当そうですね、
まあ、あともう一つ、うん、あのモデルにしたのがこれですけれども、そうですね、これ街中にある、これちょっとなんか四角い感じのね、
いやいやいや、なんか、まあ、アパート、
ね、アパート
なんとかそうぐらいな感じ
そうそれは、うん、あるかもしれない。でもあのでだからミッチェルはとにかくその、うん、映画になるときに、うんうん、あの白い支柱がある、あの白亜の豪邸みたいに描かれちゃうんじゃないかと思って、はいはいはい、もう死ぬほど心配してたんですね
あ、そうな、あ、ミッチェル自身は
そうそう、
あ、心配してた、
そう、はい、で、いや、南部の豪邸って言うとみんなこれ思っちゃうから、はいはいはい、で違うんだよって何度も作品の中で強調して、これはあのお父さんジェラルドっていうね、うんうん、アイルランド移民なんですけど、はい、まあ、叩き上げの男ですよ、
う
ん、
そうですね、
ある意味ガサツなお父さんなんで、うんうんうん、お父ちゃんなんですけど、はい、その人がだから専門家にも頼まないで自分で設計して奴隷と一緒にあの手作りで作ったような家なんですよね、あのタラって。
あ、そうですか
だからこう家屋のラインとかもでこぼこなんか不揃いだったりして、
はい、
だけど、
はい、
うん、その田舎臭さがちょっとまあ売りというか魅力だって書いてあるんですね、うん、原作にはね。
なるほど、でだからそうですか、
それほど口酸っぱく言ったんだけど幕スクリーンにタラが登場したら
もう、
ああ、やっぱりと、でもうミッチェルはもう目を覆う
あらーみたいな、
じゃあだから言わんこっちゃないとなった
そうですか、う
ん、わけですね。
なるほどね、今回文庫本のもね、うん、絵がいろいろとね素晴らしい絵が書かれてるでも第一巻いきなりその白亜の豪邸に、こうね、スカーレット・オハラとおぼしき、人の、ね、背景後ろ姿が、
すいません、これだから、うん、カバーはちょっと、うん、嘘ついてます、うん、
カバーはなんか映画版のイメージです、
映画版のイメージなんです、
ですよね、
うん、ついでに言うと2巻もすごいなんか勇猛果敢な馬が、
これはアトランタ大炎上
の大火の中を ね、あの火事の中を走り抜けるっていう、はいはい、あの映画からのシーンが書かれてるんですけど、うん、でこれ2巻を読んだ人から笑ったよって言われたんですよね、はい、どんな勇猛果敢な馬が出てきて走り抜けるかと思ってたら、
う
ん、
ね、そう
しょぼいじゃんもう今にも息絶え絶えで、もうなんか頭なんてこう足の間に埋まってるようなぐらいうなだれてて、
うんう
ん、なんだよって言われたんですけど、これ別にだから看板に座り合うっていうよりはやっぱりこうシンボルなんですね、風とともに Gone with the Wind って言った時に、あの世界中の人が抱くイメージっていうのをね、やっぱりね、新役でいきなり転覆させてしまうっていうのはね、やっぱ良し悪しなんですよ。
そうですよね、
何でもね、うん、原作に忠実に正しくすれば、うんうん、あのいいっていうもんでもないのかな、
なるほど、ね、
新役はね、
う
ん、
少なくともイメージとしてはね、うん、そうですよね、まあ、これはもう明らかに映画の、まあ、イメージ
っていう、ね、そうですね、1巻2巻はちょっとそう映画から借りておりますが、う
ん、
そうです
よね、絶対だってこれクラーク・ゲイブルだもん、
そうですよね
絶対そうですよ
そうですよね
いうことですけどね、まあまあそういうこともありつつ、
はい、
ね、でもやっぱりそうか、うん、そういう物語なんだっていう感じ
です、なんかこう、うん、出てくる人たちはもっと素朴な人たちで、言葉もなんていうか、俗語とか新語とかちょっとなんか口汚い言葉とかも普通に混じった、要するに日常語で書かれてるんですよ、原文って。だからなんていうか、まあ今やもう古典名作の位置にあるからといって、でやっぱりもちろん私も全体に古風さは残してますけど、うんうん、こう重厚で高尚な微分調で訳すっていうのだけはちょっとやめたいなと。なるほど、
当時の今時の言葉で書いてあるわけです
ね。そうです、そうです、だから、うんうん、あの1930年代の現代語で書かれてて、そこにやっぱり、うんうん、あのさらに80年ぐらい前の、うんうん、 お話ですから、うんはいはい、ちょっとこう古めかしさを盛り込みつつ、うんうん、でもやっぱりね結構新しい言葉なんかも使ってるんですよね。当時出てきたばっかりの言葉とかね、特に一巻あたりは登場人物もなんていうかまだ若くて浮ついてるっていうのかな、うん、おしゃれとパーティーと男の子と女の子にしか興味がないような子たちが書かれてますから、ちょっとこう、はい軽い言葉でダサいとかね、
う
ん、
そうそうそう
マジでとかっていう言葉を使って、はいはいはい、後々との結構コントラスト、はい、私たちも成長してたくましくなっていきますからね、うんうんうん、あのしっかりしていきますから、
そうですね、
そんなのも考えてそういう言葉を使ったんです。まあ、ちょっと古典に、うん、あの今時の言葉が出てきて驚かれる方もいるかもしれませんけど、まあそういう狙いで入って、
ね、まあでもね当時それこそねスカーレットたちは最初の頃はまだ10代ティーンエイジャーなわけ
で、そうですね16歳ですから
ですよね、はい、やっぱりそれはティーンエイジャーが発するような言葉が当然あるだろうし、
うん、そうですね、
いうことですよね、
あの、うん、そういう軽いあの軽快な調子で原文も書かれていますし、こうなんだろうな、ちょっとタッキーっていう言葉があったりするんだけど、それはなんか1860年代で割とこう多分イケてる形容詞だったと思うんですね。
ほうほうほうほう、
センス悪いって意味なんだけど、なんか、うんうん、それもなんていうのかな、みすぼらしいわねとか、うんうんうん、あの それ古めかしいわねって訳したんじゃ、ちょっとなんか当時の先端感は出ない、
うんうん、ですね、うん、やっぱりちょっとお年を召した方がねおっしゃるような言葉になっちゃうから、そうだったらダサいとか、
そうですね、そういう系何 かん、うん、考えたくなりますよね、そういうところはね。
なるほどね、わかりました。Let's get knowledge with fun. さて改めてですが、この風と共に去りぬ Gone with the Wind、 もう作品そのものについても教えていただきたいんですけど、どういう物語と、まあ一言で言え、一言で言えってのは相当なもんですけどね、
もうだから10年分を凝縮して一言で言うと、あらゆる見かけをことごとくひっくり返す小説、う
ん、あらゆる見かけをことごとくひっくり返す、
うん、そう、ほう、こうかなと思うもの、多分まずこれなんて言うんですかね、激しい恋愛を描いたロマンスものですよね、どう考えても。
そうですね、そうですね、
そういう認識で捉えられてると思うんですけど、はいはい、実はねものすごくアンチロマンっていうか、アンチクライマックスなものがあの要素が強くて、
はいはい、
あのいわゆるこう甘いセンチメンタリズムをあえて転覆させるような小説なんですよね。
ちゃぶ台返し、
そうだとかそうとか、そうもうねこうぐわーっと盛り上がってくると、エモーションに盛り上がってくると、うん、絶対誰かがボケやるんですよ。
でガラガラガラって
じゃあちょっと、でとかね、なんかあとまあなんかすごくこう甘く感傷的なところに来ると、うんうん、誰かがツッコミを入れなくてはいられない、まあ誰かっていうのマーガレット・ミッチェル自身というか、ね、語り手自身だったりもするんですけど、はいはい、そういうねこう批評性っていうか冷静な眼差し、何かにこう没頭するっていうか、何かこう周りが見えなくなって突き進むっていうようなことをなんかねちょっとこう恐れるような部分がミッチェルってあるんですね。
もう予定調和をさせない、
そうそうそうそう、予定調和をさせないし、一つはねやっぱりその彼女はやっぱりこの戦争を描いてますけれども、戦争に対してものすごく冷徹な眼差しを持っていると思うんですね、でほらあの戦争ってやっぱり軍事でありますし、あの全体主義ということですよね、はい、でその全体主義に対する非常に強い抵抗感というのを持ってて、スカーレットっていうのはとにかく私戦争なんてわからないわって言うわけです、でパーティーができなくなることなんて全てダメよまあそういう理屈なんですけど、
はいはいはい、
とにかくだけどね、スカーレットってやっぱりものすごい直感力と、あと合理性、あの合理的な考え方をする人なんですね、
はい、
でいち早くその、なんていうんですか、愛国主義の危険性っていうのかな、ファナティックな狂信みたいなものにいち早く気づくのもやっぱりスカーレットだし、
それは直感的に気づく、
そうですね、まあ、あのレッドバトラーとかアシュリーも同時に気づいてるんですけどね、そういう没我っていう言い方がありますけど、こう我を忘れて何かにこう没頭してまっすぐ、あの一直線に進んでいくっていうことのある種危険さっていうのをミッチェルはなんかね感じてるんだと思うんですね。
そういう視野狭窄的なものはすごい危ないよっていうことを、
だから常にボケを入れるツッコミ私の言葉で言うとですね、まあ、批評性ということになるんですけど、アイロニーと批評性、
なるほどなるほど、
ユーモア、シニカルに走りすぎると絶対ユーモアが入りますね、
うん、一筋縄ではいかない、全然いかない。
そうですね、
いかない感じですね、うん、そういう物語。
そうですね、 あとはね、うん、なんだろうな、これやっぱり恋愛物って思われがちなんですけど、うんうん、私一番すごく重要な軸っていうのは男女関係っていうより実はこの2人の女性の、うん、複雑な友情関係、スカーレットとその恋がたきのメラニーっていうことになるんですけど、はい、うんうん、ミッチェルはね実はこの関係を一番描きたかったんじゃないかなっていうぐらい、非常に強いストーリーがあるんですね。まあ、あんまり注目されない部分なんですけど、ね、私今回翻訳してみて、うん、本当のヒロインはメラニーじゃないかって思うと、ちょっと、はいはい、物に書いたり言ったりしてたんだけど、はい、先日またちょっと作者の手紙なんか読んでたら、ね、真のヒロインはメラニーだから映画でも彼女の部分は書き換えたり削ったりしないようにっていうことをね念をして、
あ、そうですか、
作者もやっぱりそう、あそうでしょうと思うと、
あ、真のヒロインはこっちでしたかって、うん、あ、そうですか、
まあ両方ヒロインなんですけど、だから本当にダブルヒロインと言ってもいいぐらい、うん、ただ、うんうんうん、メラニーは常に影のように付き添って支えるんですけど、うんうんうんうん、でもやっぱりねこれスカーレットっていわゆるヒール型のヒロインなんですよね。
そうですね、
悪者なんですよ、
悪者ですね、
だからこれ、うんうん、いわゆるビルドゥングスロマン、うん、教養小説っていうよりはピカレスクロマン、
はい、
圧巻小説に近いんですね。だからこの辺も見かけをひっくり返すとこなんですけど、
なるほどなるほど、
なんかどんどん成長はするんだけど、はい、どんどん悪くもなってるんじゃないか悪いこと
より強烈になってるっていう
どんどん悪いこともしてるんじゃないかっていうのがあるんですけど、そのヒール型のヒロインを表に持ってきて、うん、なんていうか普通だったらこうヒロインになるような聖女タイプの女性を裏のヒロインに持ってきてるっていうところが、うんうん、やっぱり面白いところだと思いますね。
しかも終始一貫その二人の関係性をいろいろやってますもんね、うん、それね
相当揺さぶってますよね。
ですよね、うん、で、うん、最後の最後までと言ってもいいかもしれないけど、うん、その関係性もう本当ぐちゃぐちゃずっとしてますもんね。
でスカーレットにも迷いがあるし、うんうんうん、そのやっぱり憎いという思いもありながら、うん、でもやっぱ最後の最後でもあんまり、ね、まあ、言えないんだけど、うん、ある人物とメラニーがピタッと最後重なってくるんですよね、
うん、
あ、うん、私にとってメラニーはあの人だったんだっていうのが分かるわけですけど、メラニーをスカーレットに託すっていうシーンがあるんですね、うん、アシュリーが、うんうん、自分の妻をそんな自分のこと好きだって分かってる女に、はい、こいつの面倒を見てくれなんて言うっていうんで、うん、ものすごい女子に評判悪いんです、あのシーン
あ、そうですか、
もう非難ゴーゴーなんだけど、私はアシュリーはねやっぱりね、うん、2人の関係の本質はね掴めたんじゃないかなって思うんですよ。だから自分と、
は
い、あのスカーレットのその男女関係なんかより、うん、本当に本質的に強い、うん、そして重要な結びつきをこの2人は持ってると、
うん、
シェアしてると何か強い絆、
うん、
というふうになんかもう直感っていうか気づいてたんじゃないかなと思うんですよね。自分とのスカーレットとの男女関係なんていうのは比較的、
うん、まあ、さまつなことでっていうか、
うんうん、なんかまあ最終的にはね別のほら大きい関係に修練していくんですけど、
うん
うん、そうなんです。ちょっとねこのメラニー読みをしていただきたいんです。
メラニー読みですか。そうですか。ここもある意味だから本当常識をひっくり返す感じですね。
そうですね、うん、まあ、なんか裏のヒロインがいるぞっていうことですね。
そうですか。じゃあ本当にこれは単純ではありえない感じの物語って終始一貫してっていう、
もう本当にだから、うん、見かけっていうかイメージを全部ひっくり返すところがありますね、
うんうん、そうですか。著者がマーガレット・ミッチェル、
はい、
彼女はどういう方なんですかね。
ね、うん、まず私、最初に言うとあんまり私作家研究とかをしてから、はいはい、訳し出す、
うん、
訳者じゃないんですけど、今回は特に作家研究をせずにまず純粋に原文のテキストと向き合って訳したんですね、うん、
はい、
でその中でこう原文に書き込まれた意味とか意図とかをこう一つ一つ慎重に読み出していき、うん、それを日本語に移すっていう作業を、うんうん、まあ、一個一個やっていくわけなんですけど、
はい、
でもう訳し終わってから、うん、ミッチェルの全書簡集とかを読ん で,
んで、はいはいはい、
ほとんど答え合わせのようにして、
あ、メラニーだった
読んで、そうそうそうなんですよ。で結果、うん、作者のこうあまたの意図っていうのは原文を通して大体間違いなく読み取れたっていう手応えはありました。
そうです、答え合わせして、
そうですね、
よかったみたいな、
うん、一人なんか細かいことですけど、うん、映画ではねちょっとあんまりよく描かれてないんだけど、うん、 駒遣いさんみたいなプリシーっていう、はいはいはいはい、奴隷の子供が出てくるんですけど、
う
んはい、
もうなんかちょっとすとんきょうな、
そうそうそう、いつもジャムばっかりしてて全然助けにならないっていう、はいはい、でだけど私ね、あれすごくまあディスガスティングというか、うん、なんで鬱陶しいキャラとして書かれてるんですけど、うんうんはいはい、絶対ミッチェルはこの子を気に入ってるはずだと思って、ちょっと私もね思い入れたっぷりに訳したところがあるんですね、
ほうほう、
そしたら読者の方からプリシーが好きだっていうような反応があった時に、いやあの私も好きだと、それで、うんうんうん、あのミッチェルは多分このさあのキャラがお気に入りで、なんでかっていうとね、結構いじり回してるっていうのが、うんうんうん、あの 作家の言い方で言うと、はいはい、いじってるんですよ、だから相当気に入ってるはずだって言ったら、やっぱりそのミッチェルの手紙読んでたら、うん、プリシーによく目を留めていただきましたって、あ、やっぱりファンからの手紙で、よく目を留めていただきました、あの子は私のフェイバリットです、
へ
お気に入りですって出てきて、
そう、
あらやっぱりそうだと思った、
そうなんだ、いやなんか相当ヘマばっかりじゃないですか、
そう、うん、役に立つことほとんどして
またかよお前っていう感じの役割ですけどね、
そうなんか、なんかオラはサンバと同じことができるだとか言ったって何にもできない
もうなんだよお前っていう、ね、感じですけど、
しかもドタンバになって言うなよ
もう、ね、もう最悪、もう本当にリアルに言ったら最悪もうっていう感じですけどね。
でもミッチェルね、書きながら、うん、自分で書きながらあんまり頭に来たから、うん、スカーレットを通して引っ張ってやったっていうような書き方してました。
でもフェイバリット。
そうだよ、フェイバリット。だからこそまあいろいろこう活躍させるわけです。
あ、そうですか。
活躍してないんだけど。はい、
そうですか。うん、じゃあそういういろんな、まあ、隠しキャラじゃないけど、うん、ね、いうのもあったりしてっていう。
そうです、ね。だミッチェルさんは、だから私はもちろん存じ上げませんけど、やっぱりユーモアがあって、で観察眼が鋭くて、うんうん、ちょっと意地悪で、
あ、なるほど、
うん、だけど懐の深い知的な女性だっていう印象があります。もともとね新聞記者ですから、
あ、そうなんですか、
もう本当になんていうかキャリアウーマンの走りの走り先駆的な存在ですから、うんうんうん、まあ、うがった見方をすれば彼女自身がやっぱり男女の枠にはめたがる当時の1930年ぐらいの社会にこう窮屈な思いをして感じていて、
そうか、
もっと自然体でいたいっていうのはやっぱりちょっとスカーレット像に投影してるのかな、
ね、
とは思いますけどね。
なるほどね、うん、そうですか、自ら働いて、
そうです、ね、
金を得てっていう部分はね、
スカーレットも起業家ですから、
ですから、ね、
今で言う
ですよ、ね、
ベンチャービジネスですから、あ、
そうですね、なるほど、そういう感じなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、
で、まあ、舞台となってるのは1800年代後半、まあ、1860年代ぐらいっていう感じ、はい、まあね、あのアメリカでは南北戦争、
はい、
まあ、日本だったら幕末ですけどね、
そうなんですね
この時代っていうのは河野さんはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
ね、やっぱりちょっと、うん、あの物語の舞台の時とあの物語が書かれた時とかあの比べて考えますけれども、この1860年代って結局、うん、あの作品が発表された1930年代に情勢的によく似てるパラレル関係にあるから爆発的に売れたんだっていう説はやっぱり根強くあるんですよね。
その1860年代と1930年代が結構似てる、
そうそうそうそう、
世相が似てるみ
たいな、そう、世相が似てる、うん、で、1930年代ってあの第一次世界大戦を経た戦後でもあって、あの The Great Depression って言ってなんて大恐慌って言ったんですよね、はい、1929年に始まる、
うんうん、
でその大恐慌にあえいだ時代ですから、うんうん、あのまあ、片や南北戦争に苦しみ、うん、こう戦後の混乱の中で復興していく南北っていうね、うんうん、姿が書かれているわけですけど、うんうん、それをやっぱりねパラレルに重ねて読んだんじゃないかっていうふうにはまあ言われますよね。
なるほど、なるほど。
でやっぱり日本では戦前からちょっと海賊版的には訳されてたみたいなんですけど、うんうんうん、でやっぱり売れてたんですよ。15万部ぐらいって言ったかな、あの当時にしてはすごい部数が売れてたんですけど、やっぱりね戦後復刊するとまたそれがねよく売れた、それなんでかっていうとやっぱりね日本はその敗戦した南部ってものへのシンパシーがあったんじゃないかという
、でそこからどう立ち上がるのか、
そうですね、
うんうん
うんうん、それかなり重なる部分があったんじゃないかというふうには言われていますね、そのヒット要因としては、
あ、そういうことなんですね、
うんうん
う
ん、
なるほど。
であとねやっぱりねこれ1930年とも通じますけど今にものすごく通じるっていうか、
うん、
さっき言った主役の4人って全員がね、はい、戦争に反対してるんですけど、
うんうん、
それでもこう嫌おなく巻き込まれていくでしょ。
そうですね、
ね、あの辺やっぱりすごく怖いんですけど、うんうん、その辺の描写だとかねスカーレットがその愛国主義であったり 全体主義の危うさだとか、うんうん、その 狂気に気づく場面だとか、うんうんうん、あとなんだろうな、戦後のこう軍政ですね、軍事で押さえつけてたわけですよね、はいはい、軍政によるその恐ろしい管理社会、テロリズム、うん、あの恐怖政治みたいなのもののね、ありさまっていうのは、うんうん、ちょっとやっぱり今の日本というか、うんうん、これからの日本を映し出し予言してるようなところもあるんじゃないか、ちょっとね怖いぐらいのところが結構ありましたね、はあ、だから私にとってね、はあ、この風と共に去りぬって、歴史小説じゃないですね、もうね近未来ディストピア小説、うん、現代を映しさらに未来も映すようなものが優れた歴史小説だと思うんだけど、でも私にとってやっぱりこうちょっと近未来ですね、ディストピアですね、
なるほど
の部分がありますね、
そうですか、そういう読み方もねしておくべきかもしれないですね、これね、
まあ、どうやらなくちゃいけないってことはないので、なんですけど、やっぱりその戦争絡みのとことか、その戦後の再建時代っていうあたりの描き方はちょっとね重なってきますね、
ちょっと怖いけれどもっていうところですけどね、なるほど、そうです、先ほどね、その基本的には原文に当たって原文に忠実に訳すという、うん、だから、まあ、その背景のこととかはまあ、その後にとかっていうこともありましたけど、そのでも例えばさっきの写真も見せていただきましたけど、はい、あの辺の例えば現地ではどういうものがあるのかとかっていうことも事前にこうリサーチとかするものなんですか、
はい、そうです、ある程度だから時代背景とか、うん、その南北戦争の頃のなんていうかその歴史観とかっていうのは要するにある程度予備知識としては勉強しますよね、ただ、細かいところに関してやっぱり翻訳しながら調査して、うん、勉強していくっていうことが多いですね、
あ、それはもうやりながら、
そうですね、だからこういう、うん、何がモデルだったとかいうのも最初からこれを見てたわけではないです、あ、そうですか、うん、
並走しながら調べてっていう感じ、そうですね、
だからタラの描写が出てきたから、もう随分やっぱり映画と違うんじゃないってどうしても思いますよね、
はいはいはい、
で、まあ、調べていくうちに、やっぱり相当違ったんだなっていうのが分かる、
そうですか、まあ、確かにね、だからその描かれているのは1860年代のことだから、もうそれこそ今から数えれば150年以上前の話なわけで、うん、そうすると今ねないものとかない風俗とかいろいろあるから、そのたびにねやっぱり調べなきゃいけない
ということ、あのファッションなんかはね、相当やっぱり書き込まれてるんですよね、丁寧に、だからそういうのは調べたりしますね、もちろんね、
僕今回読ませていただいて、まあちょっと細かいテクニカルなことなのかもしれないんだけど、
はい、
注釈が今回その言葉の下に括弧書きになってちょっとフォントが小さいやつで、はい、2行で書いてあるじゃないですか、はいはいはいはい、あれがすごい嬉しいと思っててっていうのは大体注釈ってこう巻末とかにダッとまとめられてるじゃないですか、 あの行ったり来たりがね、もうもうすごい嫌なんですよ個人的に、
あれは大変なんですよね正直な
ところ、
ね、
でも今回のこのやり方はね、いや嬉しいなって、これ一瞬にして分かるしみたいな、
だからフットノートっていってこうページの最後につけたり、あと巻末中っていうのとかいろいろやり方があるんですけど、私はもう今回は割り中にしてくださいって、行ったり来たり、
はい、
するのはやっぱり物語のノリを損ねるから、
もちろんリズム悪くなっちゃうんですよね、
そうですね、でだから割り中、私にしてはかなり割と長くつけてる方ですけど、でもそれでもまあ必要最低限、物語を読むのに差し支えない、読みを深めることがちょっとできるっていう程度にあえてとどめています、
は
い、でまあ、だから5巻の最後で、私の後書きが何十ページかありますし、あと、専門家の解説も何十ページもつきますので、まあ、詳しいこと知りたい方は5巻で、
そうですね、
読んでいただく、
一番最後でまとめてっていうか、ね、いや、はい、まあそれまではもう物語中はずっとリズムよくいけるような、
そうですね、やっぱり途切れさせたくないじゃないですか、その集中っていうの、はいはいはい、あとこのときめきを、ね、なんかレッドがすごいいいセリフ言ってるとこでなんか中断したくない
そうですね、これどういうものなんだろうみたいなねそれじゃダメですよね、
そうそうそう、会話なんか非常にテンポがいいのでトントントンと言った方がいいかなと思ったりしてですね、
そうですか、いや、本当にありがとうございましたって感じなんですけど
でも中を褒めていただいて嬉しいです
いやいや、はい、映画も大ヒット、本当にそれこそ、まあ、誰から見ても不朽の名作という作品だと思うんですけど、
はい、
改めて、まあ、でもなんでここまで愛されるものなんですかね、この作品っていうのがね、
一言で言うとさっき言ったその、ときめきですね、燃える感じっていうのが、 もうこれなんていうか国境とか時代を超えた普遍感があるんですね。
ああ、なるほど、
うん。例えば、
今でもそうだし。
これだから今読むと、これって壁ドンじゃない、うん、っていうシーンが出てきますね。
あります、あります。
うん、あの例えば、顎食いってありますけど、顎食いとかも出てきますよね。
あるあるある。うんうん、
で、あと、なんていうのかな、こう、うん、なんかちょっとシリアスに口説いた後に、うん、軽やかにひらっと立ち上がって、でもさ、みたいな、なんか砕けた調子でレッドが喋り出すところとか、うん、こう、いかにもなんていうのかな、今のコミックとかにあっても不思議じゃないような、本当に、ね、萌えの原風景なんですよ。
そうですね、ツンデレだしね。
そうそうそう、まあ、そうそう、ツンデレだしね。もう、今の言葉で解釈しようとしたら、はい、いくらでもできるようなことがあるんですね。で、よくだからこれ漫画みたいですねって言われるんだけど、どっちかって言うと、小説が漫画みたいなんじゃなくて、日本のストーリー漫画が小説みたいなんですよ。もともとだから手塚治虫さんなんていうのは、その外国文学のね、スティーブンソンとか、ターザンとかね、原点始めたわけですし。
宝島とかそうですね。
そうそうそう、はい。やっぱり私たちの時代夢中になった池田理代子さんとか、星野由美子さんとか、竹宮恵子さんとか、巨匠たちっていうのは、やっぱり外国の文化文学にすごく親しんだ方たちが書いたものだったと思うんですね。でそういう、だからなんていうのかな、ものを通して私たち外国の文学や文化にも触れていたんだけど、だからもともとが漫画っていうのは外国の小説っぽいんですよ。源流なんですよ。だからこう、なんか原液が入ってるみたいな。
はいはいはい、はい。
萌えの原液というか、萌えの原風景があるんですね。あとやっぱり、魅力っていうのは、さっき言ったみたいに、スカーレットを聖女にしないで、ちょっとこう、悪い女、
はい、
ヒール型ヒロインとか、今、ビッチキャラとか言ってる方もいますけど、で、あの当時にしては、その自然体の女性を描いたっていうのは、かなり衝撃的だった。
ああ、なるほど、なるほど。
っていうことと、あとは、この、スカーレットがね、なんか、何も理解しない人なんなんか、とにかくアシュレーの言ってることは何もわからないけど、この人素敵とか、
はいはいはい、
戦争ってなんかどういうシステムになってるのか全くわかんないけど、パーティーに行かれないのは嫌とか、だから戦争反対とか言うわけですよ。
はい、
で、全体的にですね、スカーレットの無理解と、うん、あと勘違いがこの作品のドライブになってるんです、はいはい、で彼女がわからずに突っ走るから、ものすごいやっぱりこうドライブ感があるし、で、
そうですね。
そう、で、そこにこうさっき言った作者の文体のもう威力なんですね。すごい彼女に共感して、そうだよねそうだよねスカーレットそうだよねって、彼女の声を代弁するようにして喋ったかと思うと突然突き放すでしょ。すごいこうバッサリと批評を加えるっていう、こう共感と批評を繰り出してくるんですね、ジュングリーに、
はい、
なので、
はい、
読者はもうスカーレットバカだなーって思ってるかと思うと、なんか次の瞬間でもこれって私のことかもしれないってすごい共感に転じるし、またその逆もあるっていうね。だまあボケとツッコミと私は言ってますけど、はいはい、全ての人の中にスカーレットオハラとマーガレット・ミッチェルが住んでるんです。
ああ、そうですね。でしかもそれがすごいもうジェットコースターのようなこうアップダウンが、
そうですね、
繰り返される中でどんどん突き進むからっていう、
やっぱりね、この文体がなければ、ただの嫌なわがままな女がいつまでも片思いをしてるじれったい話だったと思うんですよ。いや本当にね、ちょっと後でなんか訳し方の話とかで出てくるかもしれませんけど、この作品って何が書かれてるかはたくさん言われてきたんだけど、どう書かれてるかっていうのはね、ほとんど論じられてきてないんですよ。
どう書かれてる、
どんな風に書かれてるかっていうのが、その文体であったりスタイルであったりっていうようなことがね、あるかなと思うんです
よね。なるほど、そう。じゃあちょっと次のパート以降でその辺を公開できれば、
はい、はい。Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは翻訳家の鴻巣友季子さんです。新潮文庫からマーガレット・ミッチェル著、鴻巣さん新訳による風と共に去りぬ、全5巻が出版完結でございます。この作品の翻訳における鴻巣さんらしさ、
まあ、さっき言ったように、この作品ってだから何が書かれてるかっていうことは、まあ、いろいろ書かれ、はい、議論があるんだけど、どのように書かれてるかっていう点はほとんど論じられてきてないんですけど、私の新訳の特徴っていうのは、何がだけじゃなくて、どのようにの部分を意識して訳出したことだと思うんですね。
どのように、
はい、で このね、あの小説って、まあ、10年間かけてミッチェルが周到に作り上げた文体なんですけど、例えば作者が何か一つの主義主張を声高に訴えるっていうようなものでもないし、ものすごい多種多様な人々の声を反響させるようにして書いてるんですね。で、もちろんこれ人種差別小説でもないし、逆にこうなんか政治的メッセージを打ち出すような、いわゆるメッセージ文学でもない、そんなね単純な小説じゃないんですよ、これは。もっとね多面的で複雑で矛盾してて、だからまあ、あの多様な読まれ方で読み継がれるんですけども、だから私が今回意識的にやったっていうのはこれ、あの字の文ってありますよね、会話じゃないところ、そこでも語り手の声と登場人物の声がこうやって微妙にね混ざり合った書き方してるんです。
それは原文でもそういう、
そうなんです、そうなんです、あのそういうふうに微妙に混ざり合った書き方、どっから語り手の声で、どっから、あの登場人物の声だよっていうふうに鍵括弧とかつかないで書いてあるっていう、まあ、魔法があるんですよ。これも現代文学ではバンバンやってるんだけど、当時1860年ぐらいだと割とまだ新しい斬新だったと思うんですね、で、だから私はその今回の翻訳ではそこをだから語り手の声と、例えばヒロインの声とか、あの他の人の声、その差をある程度はっきり訳し分けたんです、で、これを、どうしてしたかっていうと、例えばだからそのミッチェルが奴隷制度を扱ってるからといって、こう人種差別的だといった考えをする方ももちろん世界の中にはいるんですね、だけどどうしてそういう考えが出てくるかっていうと、やっぱりこの声の区別がつかないからだと思うんですよ。語り手および作家が言ってることなのか、スカーレットが頭に血が昇ってわめいてることなのか、あるいはあのどっかのおじいちゃんがつぶやいてることなのかっていう、その辺の和法の区別がつかないからいろいろな誤解が起きてるのかなというふうにも考えた。で、だからその声を表現する和法のコードスイッチというのかな、あとこうアイロニーとシンパシーのモードチェンジの部分だとか、こうシリアスからコミカルにいきなり変わっちゃうところとかありますよね、だそういう、原文の起伏だったり、声のスイッチの部分だったりというのを意識的に訳し分けるようにしました。だからメリハリというか起伏がある訳文になってると思います。なんていうのかな、こう漫画でもすごくシリアスタッチで書いてあるところと、急にこう線が大雑把になってなんかコミカルな画風に切り替わるとかってある、ありますよね、
ありますね、
まあ、ああいう感じですごくね伸縮自在なんですよね、原文が。
なるほど、そうですか、そこにじゃあもう注意してというか、
そうですね、
やって
だからこう原文がどんな形をしてるんだよっていうこととか、そこに出てくる多種多様な声をこう存分に響かせるように努力すると。
なるほど、そうですか。なんかそれでちょっと僕今腑に落ちましたけど、その字の文が、あの基本的には結構古風な表現をしてるとこは結構ある印象だったんですね。例えば容姿のことをカンバセと言ったり、あとなんだろうな、例えばビロードとかもこうあえて漢字表記とかにしてるじゃないですか。でそういうのですごい、だからそれはなんだろう、あの古風な感じの雰囲気がありつつ、だけど会話とかね、その字の文じゃないとこで、例えば10代の女の子たちがもうキャピキャピ喋ってるみたいなのは多分すごい、あの古今東西問わずなんかそれがもうプリミティブなパッションだから、彼らにしてみたら、だからそういう、ね、恋バナでキャーキャー盛り上がるみたいな、
そうです、恋バナで、女子会です、
ですから、なんかその辺のなんか色合いがもう本当にさっきおっしゃった多様で、なんかね、それこそ総天然色みたいな感覚があったんですよ。
それで、読者からのご意見をいただいた中には、その今まで白黒だった風と共に去りぬ世界が翻訳を読んで、カラーに変わったっていう、
そうです、そうだからね、
本当にお便りがあったんですけど、
まさに僕と多分同じ感情だと思うんですけど、その要は19世紀末が舞台で、その時代性は当然担保しつつなんだけど、めちゃめちゃ彩りが鮮やかだなと思った。
それはでも割とその色彩っていうのは意識しました、原文がねやっぱり本当にあのタラの赤土一つを描くにしてもすごいいろんな色合いをね出してくるんですよね、すごく濃い黄色から、あの本当にあの淡い ピンクって言ってもいいような色に至るまで、うん、もうここまで描かなくてもいいだろうっていうぐらいこう美しいグラデーションで描かれたりするんですね。であとほらあの女性のドレスや服飾を描くにしても、は
い相当細かいですよね、
そう緑にしてもどれぐらい緑なのか、ね、スカーレットの目の色と合ってるのか、まあ、もうちょっとし、はいはい、あの淡いシェードなのかとかね、
うん、そうですね、
まあ、そう色に関しては結構気をつけましたね。
あなるほど、
会話と一緒で、ほら黒人の方の喋り方っていうのがですね原文だとすごい崩れてるんです、うん、声に出して読まないとわからないぐらいスペルとかかなり、はいはいはい、あのブロークンなんですね、うん、あの文法もブロークンなんですけど、うん、でなんだけどまたそれとは別に白人の人でもブロークンに喋る人がいて、それまたね崩れ方が違うんですよ。でまたね移民の人は移民の人でちょっと違って、今度クレオール人はクレオール人でまた違う崩れ方なんですね。
なるほどなるほど。
でだからそれもある程度訳し分けなくちゃいけないし、やっぱり声の多様性っていうことでね、だから奴隷だったら全員がなんとかですだって訳して、うん、あの言ってるんじゃやっぱり個性が出ませんから、それぞれ個性強烈にありますから、
はいはい
あの
はい、
マミーにしてもポークにしてもさっきプリシーっていうのにしても、うん、だからその個性を出すためにだからなんていうのかな、黒人英語だからといって均一ではなくて、もう少しキャラクターが前に出るように訳し分けるっていうこともやりましたね。
あ、まあ、だからこそその冒頭でおっしゃってましたけど、もうそれぞれの人物にもう本当に入れ込んでっていう、
そうですね、私もちょっとだからプリシーならプリシーが降りてくるぐらいの
ですよ。だからもう登場人物何百人いるのか分かんないですけど、
どれぐらいいますかね。
でもそれぞれの人にもうこのさんはその都度なって
ような感じですね、
声を出すみたいな。
あ、全部ね私音読してるんですね、うん、あの原文は。
あ、そうですか、
うん、っていうのはやっぱりそのブロークンな英語は、うんうんうん、あのやっぱり表意文字ですから、英語ってパッと見ただけじゃわからないんですよと、日本人には。で声に出して読んでみてわかるんですよ。
あ、そうですか、
うんうん、なのであ、まあ、原文をこう声に出しつつですね。
へえ、そうですか、なるほど、じゃあそういう思いで訳されたものがじゃあどういう具体的には表現になってるのかっていうのをちょっと、
あ、そうです
ね、あのご紹介していただきたいななんて思うんですけど、は
い、朗読ということをやります、
はいはい、どの辺がいいですかね。
ですね、うん、じゃあ第3巻の、映画でいうと第2部のラストシーン、はい、本当にクライマックスっていうか、うん、あのスカーレットがもう二度と飢えませんって神様に誓う、
はいはい、
割と、うん、てかあのかなり有名なシーンがあります。であそこがね、さっき言ったように、うん、語り手の声と登場人物の声が絶妙にこう混じってるシーンなんですよ。
お、
割と恒例だと思うんで、良いサンプルだと思うので、ちょっと長めに読んでみますね、
はい、お願いします。
うまくいくかな、はい、スカーレットタラに帰ってきて完全な空腹であの畑に倒れ伏しております。
はいはい、そのシーンですね。
でゲーゲー吐いたりしております。はい、はい、長いことしてから力なくうつ伏せになっていると、畑の土は羽枕のように柔らかくて心地よく、思いは弱々しくあちこちをさまよった。この私スカーレットオハラが奴隷小屋の裏に瓦礫に囲まれて寝そべって動けないほど疲れ切っているのに、この世の誰もそのことを知らないし気にかけもしない。知ったところで気にかけはしないでしょうけどね、みんなそれぞれに問題たくさん抱えてて私のことなんか心配する余裕はないんだから。しかもこんな災難が次々と降りかかっているのは誰あろう、あのスカーレットオハラだというのに。脱ぎ捨てたストッキングを床から拾ったり、内履きの紐を結んだりするのに、指一つ動かしたことがない。ちょっと頭痛がしたり、癇癪を起こしたりしようものなら、大切に大切にされて望みは何でも叶えてもらえる、あのスカーレットだ。蘇ってくる思い出や不安を払いのける力もなくうつ伏せていると、それらは容赦なく飛びついてきて、獣の死を待つハゲタカのごとく周りを飛び回った。スカーレットはもはや力尽き、ああお母様のことも父さんのこともアシュリーのことも今のめちゃくちゃな状況も後で考えよう、もう少しして耐えられるようになったら考えようなどとつぶやく元気もなかったのである。ようやく立ち上がって黒焦げになったトゥエルブオークスの廃墟を再び目にした時、スカーレットは頭を高く上げていた。その顔からは何かが、若さと美と心に潜む優しさがきっぱりと失われていた。過ぎたことは過ぎたこと、死んだ人たちは帰らないわ。そう、かつてのランダな贅沢な日々は二度と戻らないのだ。 スカーレットは重たいバスケットを腕にかけると同時に自分の気持ちと人生にもキリをつけたのだった。過去に戻る術はない。前進あるのみよ。おそらくこの先の50年間過去を振り返る失われた日々と亡くなった男たちを思い出し、悲痛で不毛な記憶を呼び覚まして恨みがましい目をする女たちが南部中にあふれるだろう。でもスカーレットは二度と後ろは振り返らない。真っ黒になった土台石を見つめていると、もう一度王子のままそびえ立つ12オークスの姿が浮かんできた。誇り高く豪奢なあの屋敷そのものがある人種のシンボルであり、一つの生き方でもあった。その姿を最後に思い浮かべてから、スカーレットは重いバスケットを腕に食い込ませてタラへの道を歩き出した。またもや空腹感が空っぽの胃袋を苛み、スカーレットは思わずこうつぶやいた。神に誓って、神に誓ってヤンキーなんかにイチコロにされるもんですか。この地獄を生き抜いて何とか肩がついたら、もう二度とひもじい思いはしない。タラのみんなも飢えさせない。物を盗み人を殺めることになろうと、神に誓ってもう決してひもじい思いはしません、というふうになります。
なるほど。確かにこれ誰が言ってるんだろうって感じの。ね、あの実は今結構長いところを読んでいただきましたけど、
はい、
鍵括弧付きのいわゆるセリフは2つだけなんですよね、
うん、そうなんです、
ですね、
そうなんです。あとは
全部いろいろ言ってる感じなんだけど
全部字の文に書き込まれてるんです
ねえ、うん、だからしかも冒頭の読んでいただいた最初の頃のこれスカーレットの独白かとか思いきや、なんか、
う
ん、あれマーガレット・ミッチョルにツッコミ入ってるしみたいな、
そ
ういろいろあるんですねこれね。
なんか ねだからマーガレット・ミッチェルって、うん、スカーレットとこう一体化して、うんうんうん、こうエンパシーって言いますけど、
うんうん、
あの一体化してなんていうのかな、彼女の声真似みたいにして喋ってるところとちょっと引いて、うん、でも彼女にこうシンパシーっていうか共感を寄せてね、はい、言ってるところと、
はい、
あとなんか最後にもうちょっとなんか引いて突き放すところとあるんですよ。
うんうんうん、そうです、うん、いろいろ今のね
そうそうそう
ところでも出てきましたね、
うん、
そうですか。まあだからこれが本当に全編通してこういう感じ、
全編通してこの あのボイスチェンジがあり、あ和法のチェンジがあり、それからこうトーンのチェンジですね。
は
あ、ものすごい目まぐるしく変わります。だからこう一本上司なんかでは絶対訳したら持たないですね。持たないっていうか、うん、伝わらない
だろうなと思います、ね、うん、その魅力は本当に伝わらないでしょうねこれはね、
うん、
そこまで入れ込んでいかないきゃいけないのが最初からもうもうねデフォルトとしてあったっていう感じなわけですね。 それね、
そうですね。いや、こう原文の起伏であったり、うんうん、あのだからの原文はねこれ私って言ったところも she って言って彼女で書いてあるとか彼女が主語で書いてあるところもあるんですけど、
はいはい、
私は今回はあえてスカーレットの声がここはにじみ出してるんだよっていうのを分かりやすいようにあえて私と訳したところもあります、
う
ん、
そうですか、
うん、
なるほどなるほど。じゃあそれも状況に応じてっていう感
じです
ね。そうですね、
私というふうに絶対使わない時もあるし、
うんうんうん、
その辺のでもせめぎ合いが
ですね、
もう
本当にだからそれ読み解かなきゃいけないっていう
気が遠くなるようない
やそれは時間も労力も使いますねそれね、
はい、
いや本当にそうなるとね、でもなんかいろんな場面でそれがじゃあ河野さんどうやってここに入り込んだんだろうっていうことを思いながら読めればね面白いなと思うんですけど、
はい、
まあセリフとかで言えばまあもちろんね、うん、例えば最も有名であるセリフがまあラストにあったりもしますけど、
ありますね、
これがどうなるんだろうなみたいなね、まあもちろんね読んでみてっていう感じにはなりますが、このポイントとかはなんか相当こう逡巡とかなかったですか。だってあまりにも有名なセリフじゃないですか。
あります、これはだから考慮3分前まで考えたって言っていい、いやこれあのレトリックじゃなくてですね、本当に書けないらしいんですよ、これなんで難しいかっていうと、まあ昔大久保康夫さんの役だと明日は明日の、日が照るのだ、
うん、
あるいは舞台だと明日は明日の風が吹くとかね、いろいろ訳されてきて、
うん、
それが定着してますし、
うんうん、
すごく悩んだんだけど、でもねこの Tomorrow is not day another day っていうのはこれ最後に一回出てくるんじゃないんですよ。スカーレットがこうおまじないみたいに
何回か出てきますね。
そうそう ですよね、ですよね、
うん、くるくるくる、うん、
辛くなると、うん、もうとにかく今日は終わりにしよう、うん、寝ちゃえ寝て、うん、
また明日また明日
でね、これね現実逃避じゃないんですよ、スカーレットの場合逃避じゃなくて対比、
対比、
うん、次の困難にぶつかっていくため の、 あの対比車線とか言う時のさ対比ですね、あの次の困難にぶつかっていくために、うん、とにかく今日も体力温存しようとか、今考えるときっと心が折れてしまうから今日はとにかくおしまいと、
とりあえず一旦お休み、
うん、ものすごい実際化ですからね、で明日になったらもう絶対にまた実際的な何か解決策を思いついて行動に移すんですけど、もうちょっと今日はあのここでおしまいにしようみたいな、そういうセリフなので、なんていうのかな、あんまりこう決め台詞っぽいのもおかしいじゃないですか、
はいはい、
日常普通につぶやいてる あーもう寝ちゃえとか疲れたって言ってるのに、まあニュアンス的には近いものなので、
なるほどなるほど、
ちょっとあの明日の、日が照るだと、でやっぱりミッチェル の、 そのセンチメンタリズムを割とこう潔癖に避けるっていうような姿勢から言うと、多分あんまり最後はこう盛り上げたくない
だろう、大見えを切るわけじゃないですね、そこね、
そうそうそうそう、
っていう感じじゃない
で、明日があるは希望なんか託しましょうみたいなニュアンスでもなく、こうでも絶望をするわけでもないっていう感じで、どれぐらいのところに着地したらいいのか、
なるほど、そうですか、
考えに考えて、でもあのシンプルな日常語で訳しました、
はい、そうですか、
で、ね、編集の担当者から電話かかってきて、本当にこれでいいですかいいですね、
いいですね、
でもなんかファイナルアンサー
ミノさんがゴミ詰めてる感じです。
そしたらでもね、やっぱりまた、やーってなって、またそこから、まあ、プラス1時間ぐらい悩むっていうか、まあ、考えたんだけど、でもやっぱりもう10年関係で考えてきたことだし、これで結構ですと言って、戻したという
。そうですか、どうなってるのか、ぜひ第5巻の一番最後をね。
はい、
Tomorrow is another day がどうなってるのか、そうか、でもそうか、逃げではない、決してこう目を背けてるわけじゃないっていうところが一つポイントですね。
そうです、次の困難に立ち向かっていくための、なんていうのか、準備なんですよね、彼女のために
。全然文脈違いますけど、僕はあの、一休さんの慌てない慌てない一休み一休みを今思い出しました
あの日本で言うと近いかもしれません、
とりあえずお休みね、
一回休みって
一回休みっていう感じ、
Let's get knowledge with fun。
さて、あの最初の方でもそんな話が出ましたが、実は、まあ、この物語、まあ、1860年代のことですけど、でも決してその時だけの話じゃない、というよりは今、もしくは今からのことも指し示してるんじゃないかというような話がありました、時代が似てる、
そうですね、今と重ね合わせることも十分あちこちできますよね、スカーレット本当にね、さっき言ったみたいに起業家だし、その上で子育てして、でやっていくわけです、
シングルマザーだし、
シングルマザーになればね、本当にあのキッチンドリンカーみたいになっちゃうとこもあるんですよ、
はいはいはい、そうですね、だからいろんな意味でね、本当に今そういう事例があるし、
ありますね、
いうことですよね、
だ
からなんか、ね、これからのケーススタディみたいな、
そうですね、レッドイクメンだしね、
あ
なんかあんな海賊みたいになった人が突然自分の子生まれたらイクメンになっちゃって、なんだか知らないけど、なんていうんですか、あの銀行かなんかに勤めて、時短で働いたりなんかして、時間短縮時短で早く帰宅しちゃったりなんかして、そこはおかしいですね、
そうね、キャプテンバトラーともあるものが、
そうそうそう、キャプテンバトラーが時短で働いてどうするんだっていうね、
そうですね、
ご本能ですよ、
ね、そうですね、だからやっぱなんかいろんな、やっぱりね、先ほど来の話ですけど、いろんな読み方ができるし、
できます、ね、
いろんな読み方を、ね、した方が多分面白いですよね、
面白いと思います、私もだからそのちょっとこれはあの当時なかった言葉は、あのむしろダサいとかそういう言葉じゃなくてね、一つ冒険で使ったのはね、産休っていう言葉なんですよね、
産休、
これスカーレットが、彼女はまあ社長になるわけだけど、あの子供ができてなんて引き継ぎをしなきゃならないんだけど、人材がなかなかいないと、これ多分、ね、世の中の女性管理職ねもう頭ブンブンブンブン振りながらね、あの読むんじゃないかと思います、
それも今あるあるですね、
あるあるなんですけど、でそこであの本当だったらこの時代は女性が働くっていうこともないし、そんな言わない、だから産 産休なんていうシステムがあるわけがないんですけど、産児休暇なんて、うんうん、だけどあえて、まあ、あの今の女性、読者にこう、うん、ああそうかと同じ状況だなっていうのを感じてもらうためにあえて産休っていうね、うん、ちょっと、うん、あの言葉を使ってみたりしたんですよ。
なるほどね、うん、だからまあそういうとこも含めて本当だからいろんなところにこう今のヒントがあるかも
ですね、満載ですね。っていうかもう全部今の話だと思っていいぐらいな感じじゃないですか。男女関係の駆け引きみたいな、なんかあのコンパじゃないけどなんかそういうとこでの、うん、立ち振る舞いとかですね。
そうですね。どうやったら気が引けるのかとかね。
そうですね。で必ずこう鋭いチェックを入れてる女子がねいますよね。
そう。でかなりそうしかもそういう一つ一つの事例が割とこう、うん、極端な形で皆さん行動するから分かりやすいですよ。
そういう
こういう時にこういう振る舞いをするとあこういうことになっちゃうのねみたいな
それは、うん、そうですね、非常に明白な形で行動する人たちです
ですね、そういう意味で、うんね、はい、だからそういった意味でのケーススタディにもなるしっていうことですけど、まあでもやっぱりその人物もねそれこそ本当何百人出てくるか分かんないですけど、うん、人もそれぞれいろいろねもうメラニーを最右翼とするならで、ね、スカレット最右翼かもしれないけど、うん、その間にもういろんなグラデーションの人たちがいるじゃないですか、
うん、いますねいますね、だからもうとにかくその人たちが醸し出すときめきを感じていただくのが最優先なので、うんうん、まずこれ古典名作だとか言って構えて読むのはやめてほしいなって、うん、やめてほしいなっていうか そんな風にしなくていいかなと思うんですね、うんうん、で人物で、うん、映画に出てこない隠れたイケメンキャラをご紹介します。
おお誰だし映画に出てこない
そうです、
ね、出てこない
出てこないと思います、うん、あごめんなさい私もちょっと見直しなきゃ出てこないと思います、はい、新潮文庫の3巻ぐらいから出てくると思いますけれども、うん、あの貧しい階層の出身ながら、うん、こう冷静な判断力と才覚でタレを再生させる。
ああ、映画出てこない、はい、多分、
うん。ウィル・ペンティーンという青年なんですけど、はいはい彼はなかなか色っぽい存在だと思いますよ。
ああ、なんか表情あんまない人ですよね。
うん、あの、いつもなんかこう、わらかなんか加えて、澄んだ目でね、スカーレットを見てるんだけど、
う
ん、彼は何もかも知ってるでしょ。教えられなくてもね、あのスカーレットがアシュリー本当は好きだっていうこととか、だけど報われないっていうこととか、もうとにかくいろんなことをしてタラの財政とかも正確に把握してるし、彼はね私は実はちょっと隠れておりますが、
そうですね。でも、うん、本当ね、あの原作では結構なね登場回数でもあるし、
そうですちゃんとね役回りとしても大きいです。
ですよね。
彼がいなかったら本当どうなってただろうなっていうね。
ですね。あ、そうか。
なんかねこうあの冷めた目が私は色っぽいなと思います。
そうですか。
はい、
まあ私はですね、なんでしょうね、まあ基本女性が主役の物語で、うん、男は若干あの分が悪い人たちが多いんですけど、
押されてますよね。
その中で特にかわいそうだなっていうか同情禁じないのは、はい、フランク・ケネディですね。
ですよね。
もうまあでも日記を憎めないっていうか、だから絶対だってスカーレットの方が悪いんだもん。だから相当かわいそうって、しかもなんか、ね、あの末路もかなり残念な感じなんだけど。
なんかよくあの毒婦とかいう言い方がありますけど、うんはいはい、毒婦の毒牙に落ちたってなんか言うのが
気の毒でしょうがない、
ね、ふさわしい言い方ね。
いやね、でもね、なんか彼は映画にも出てきましたけど、映画ではまあまああのちゃんとしたね感じの人だし、原作だと相当情けない感じだ、うん、まあでもかわいそうなんだけど、
しょっちゅうね、うん、おじさんのオールドミスみたいな書き方されてますよね、
うん、そう、まあでもね、ちゃんとやるときはやるんだから
そうです
ね、じゃやるときはやるんだからっていうね、そこはちゃんと見てあげて
よ。なかなかかっこいいシーンもありますよね。
そうなんですよね、
なのにあんまりですよ。
しかもなんかね、なんかおじさん呼ばわりされちゃってるような感じだし、
どうな おじさんならいいんだけど、なんかおばさん呼ばわりされちゃうところもありますよね。
あ、そうです。そうです。ひどすぎる。
いや、フランクね、結構ファン多いんですよ、隠れた
ファン。あ、本当ですか。フランクはね、
応援したくなる。
うん、あのこれは、うん、確かに同情されるタイプですね。本当にね。はい、まあそんなだから本当魅力満載というね、はい、人物たちがいろいろいるわけなんですけど、まあでもね、あのこうやった形で、まあ、完結いたしました。
はい、
いや本当に改めて本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ今後もまたじゃあ超大作また次にやるということですね。
いやいやいやいやいやいやとか言って、いやまあちょっと これこの後は古典新訳としては、うん、江戸川乱歩をやります。
江戸川乱歩、はい、
主演者から10月ぐらいかな、出るあの世界文学全集があって、ポケットマスターピーシーズって言って、うんうんうん、ちょっとこう読みやすいペーパーバッグみたいな感じの想定で出るんですけど、うんうんうん、それ の、 あの編集員の一人をあのやっております、うん、務めておりまして、
はい、
来年6月にあのポーの巻が出ますけれど、うんうん、これね強力ですよ。あのミステリー作家の桜庭和樹さんの本案とかが入るんです、
はいはいはい
はい、本案小説、
桜庭和樹フレーバーの、
そうですね、うん、桜庭さんが本案するメルツェルの将棋指しとかね、
うん、面白い、
ちょっとなんていうのかな、マニアックなセレクションになるかもしれませんけど、
うんうんうん、
そうです、今まであんまり訳されてなかったポー唯一の長編なんかも入りますしね。
へー、そうですか、はい、もうじゃあ河野さんもそれに取り掛かって、
そうですね、うん、もうある程度訳してあります、うん、私はね、うん、あの有名なアッシャー家の崩壊とかも訳してあります、あとなんだろうな、アモンティリアードの樽とか黒猫とか、うん、そのあたりは訳してあるんですけど、
あ、そうですか、はい、じゃあでもね、まあ、本当にそれこそ有名な作品もありながら、でもそれがどういうねまた役になるのかっていう、
そうですね、あとだからその、うん、セレクション、ちょいちょいしの、あの面白さとかも楽しんでいただけるといいなと思ってます、
う
ん、
なるほどね、そうですか、はい、まあ、今後もね、いろんな作品手掛けられていくと思いますけども、改めてその河野須流の翻訳流儀っていうのはどういうところにあるんですかね。
ひたすら純粋に原文と向き合い、原文の声をじっくり聞くことっていうことですね、うん、よく楽譜にも例えるんですけど、うんうん、全部書いてあるんですよ、作者の意図っていうのはそこに、
うんうんうんうん、
で例えば楽譜はそれほど厳密なもんじゃないかもしれないけど、ショパンのね生涯を詳しく研究しなかったらショパンのワルツが弾けないっていうのはそんなことはないと思うんです、うん、それじゃおかしいと思うんです、
まあ、
楽譜を見て十分に弾けるはずだし、
そういうものですね、
そうですね、だからもし弾けないとしたらそれ楽譜に何も書いてないってことだと思うんだけど、だからやっぱり徹底的に原文の声を聞いて、作者の意味だけじゃなくて原文の思考する意図っていうものを、
まあ、そこから読み取る、
頑張って読み取る、そして読み出す、読み出すっていう言い方をするんですけど、
読み出す、
はい、
なるほど。ポーの話もありましたけど、他にもなんかあるんですか、予定とか作品出てくる予定のもの、はい、
多分今年の後半秋以降に、うん、ノーベル賞作家のジョン・マックスウェル・クッツェイさんという人がね、うんうん、いますけれども、はい、地獄というのは有名な作品なんですけど、この人の最新刊でイエスの幼子時代という、うんうん、小説を、これはすでに早稲田文学っていう文芸誌に3分の2ぐらい連載して掲載したものです、面白いって、うんうん、ご反響いただいていますけれど、それが今年残り訳して出ると思います。
じゃあ今年中に読める。
そうですね、それは、はい、もう大丈夫だと思います、うん、ここまで訳してあるから、はい、
なるほどなるほど、そうですか。他にもなんかこうエッセイとかそういったものもあったりします？
翻訳問答ってこの間、はい、片岡芳雄さんとの協調で、はいはい、こちらにも読んでもらった本があるんですけど、うん、あれの翻訳問答パート2というのがありました
、
はい、でね、もう片岡さんは僕はもう十分喋ったから他の人アンソロジーみたいなのにしたんです、
はいはいはい、
で、これまでに水村美奈江さん、それから角田光代さん、
うん、
それから星野智之さん、うん、炎上等さん、
うん、
奥泉光さん、
うん、
それからこれから池澤夏樹さん、
うん、
田和田陽子さん決まってるんですけどそういう方たちとまた一つの原文を訳して問答を繰り広げるって、もうとっても面白いんです。普通の対談とかインタビューと違ってやっぱり実作業っていうのか実践を通して話すから、
うんうん、
本当に作家の方のね意外な本音とか、
うん、
生の声って生々しい声が聞けで、
はい、
こう創作の泉っていうんですか、
はい、
創作の源泉を探るようなスリリングさがあります。
そうですか、
はい、
翻訳問答2、
そうですね、それも多分今年中にはまとまって出るはずです、最優者というところから。
そうですか、はい、いやじゃあこの辺もぜひね、いろんな本音がかかります
ね。そうですね、小説家志望の方は絶対読んだ方がいいと思います、はい、うん、そういう創作の秘密満載だと思います。
クリエイティブの源泉が
そこにある、うん、そうですね、作家の方の。
そうですか、はい、 かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は翻訳家の鴻巣友季子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、翻訳家の鴻巣友季子さんをお迎えしてお送りしました。鴻巣友季子さん、今回は風と共に去りぬ、誰もが知る、聖書の次に読まれているというね、そんな話もあるほどの名作なわけですが、これをあえて今でもやっぱり今やる必要がある、今だからこその新訳ということもありますね。もちろん映画も有名な作品ですが、映画はこの作品の表層部分の魅力を描き出したもの、実は心理描写のところがという話がね、いやいやいや、これ行ったり来たりすると非常に面白いと思いますよ。さて、番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。